お元気ですか？今もし、あなたちょっと見学にいらっしゃいよと言われたらどうされますか？もしあなたが快適な今のお住まいを離れて、アメリカはシカゴの中心部にいらっしゃれば、そこに一つの灯台を見つけることでしょう。この昔からの有名な施設は、ホームレスの人々や遠くから流れ着いた人々に安息の場を提供してきました。この友もなく忘れられた人々は、そこで心と命が解き放たれた体験をするのです。パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマシリーズ、解き放たれた人生です。長年にわたり、この古き灯台は、ホームレスの方々に新しい人生の秘訣を明らかにしてきました。この解き放たれた人生を通して、その秘訣を今、あなたがおられるその場所にもお届けします。ではあなたに、ご自身と向き合いお考えいただくためにお送りする真実のドラマをお聞きください。この物語は、日本のある村に始まりますが、やがてあなたを、この世から忘れられた男女のたむろするアメリカのある町の通りに導きます。では解き放たれた人生第408話、富田明物語です。
私の名は富田明。1936年昭和11年に金沢の鶴見町に生まれました。私には姉の美和子、妹ののり子、そしてまだ小さい弟のひろしがいました。父の喜一は鳥越村の中学校の校長をしていました。太平洋戦争中は多くの人々同様、私たちも多くの困難を味わいました。食料や生活物資の配給もひどいものでした。多くの必要品もなしで済ませなければなりませんでした。私たちは一家総出で、村を囲む野原で野良仕事をしました。父は仏教徒でしたが、学校では天皇を拝むように教えられました。私は時の東条首相が学校を訪れて話をした時のことを今も覚えています。
若い諸君、さあ拳を握りなさい。しっかりと強く握りしめなさい。そうだ、今その拳の中に諸君は日本魂を掴んでおるのだ。その魂を素早く握りしめて、天皇陛下に万歳を参上しよう。天皇陛下、万歳！
万歳！
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 これが私の太平洋戦争の記憶です。戦争は悲劇です。人は世界に平和をもたらし、それを維持する道を見出さなければなりません。そのためにはどうすればいいか、私には分かりませんでしたが、私が金沢大学の学生だった時、そのことについて父と議論を始めました。
父さん、父ちゃん。
なんだ僕。
僕？それは俺が小さい頃の呼び名だろう、父ちゃん。もう大人なんだから僕はやめてよ。
そうだな、僕は恥ずかしいだろう。赤ん坊は無邪気で幸せそのものだが、成人した男にとって世界は悲しみに満ちている。
そうでなきゃいけないの、父ちゃん？
さあ、わからんよ、ぼ、アキラ。
人間はこの世界を平和にできるほど賢くないのかな。
わしは人間すべてを知ってるわけじゃないからな。わしはそれほどに賢くはない。それだけは確かだ。
これまでの人生は苦しかったの、父ちゃん？
ああ、今まで話したことはなかったな。
うん。なんで僕が子供のままの方がいいの？
わしがそう思ってると思うのか、僕？うん、そうかもしれんな。わしがなぜ仏教徒か、そしてなぜお前にもそうなってほしいと思っているかを話したら、 わしらが皆輪廻に縛られていることがわかるかもしれん。
話して、父ちゃん。
よかろう。わしの父親、お前のおじいちゃんは店を持っていた。だが酒が好きで、しょっちゅう酔っ払ってヘベレケになってた。その父が死んだ時、わしはまだ子供だったが、遺産を整理しなきゃならんかった。だが財産の記録がいい加減だったために、わしはひどいことになった。多くの人が来て、父に金を貸していたというんだが、それが本当かどうか確認する手段がなかったんだ。今に至るも同じだ。わしがしなければならないのは、家族の名誉を守ることだった。で、この人たちに支払いを済ませると、もう何にも残らなかった。
でも家の名誉は守られたんだね。
ああ、そうだ。
それから？
わしには一人の姉がいたんだが、30を過ぎるまで独身を通しながら、一生懸命働いて、わしに教育を受けさせてくれたんだ。姉さんのあの犠牲がなかったら、わしは大学にも行けなかったし、こうして校長にもなれなかった。
それって悲しいことだね。
男でも女でも、功名心に駆られるのはとても悲しいことだ。わかるか？うちに金を返せと押しかけてきた男どもは欲に駆られていた。そのせいでわしは苦しい思いをした。そして姉もわしもわしを教養ある人間にしようという功名心に駆られたために姉が苦労することになった。すべてが苦しみだ。そしてすべての苦しみは物事を本来の姿から変えようという欲望から起こるんだ。
そうか。
お前もそうだとは言わない。今はまだな。お前は苦しみの何たるかをまだ知らん。お前が苦しみを知り、わしがお前をその苦しみから遠ざけようとするとき、お前はなぜわしが仏教徒になろうとしたかわかるだろう。
じゃあ仏教は父ちゃんを平和にしたの？
いつもじゃない。だが平和に至る道は示してくれた。ただわしは輪廻に縛られている。わしは平和を探し求めているが、いつもそれを見つけることに失敗するんだ。
どうやって探すの？
欲望を抑えようと努めるんだ。平和な人間として生きるためにできることをする。嘘、盗み、暴力などを全ての人々は避けなければならん。それがお釈迦様の教えだ。その教えに従っていきたいと願っている。それが知恵というものだ。
太平洋戦争の後、日本では多くの変化と若い人が考えるべき多くの新しいことがありました。私はアメリカに関することすべてに非常に興味があり、まず英語を学んでみたいと思いました。教科書で教えられたようにではなく、アメリカで実際に話されている英語を学びたかったのです。また戦後の日本では民主主義が多くの話題に上りました。一国の日常生活の中でそれがいかに行われているか、この目で見たいと思いました。次第に私は渡米してそれらのことを学びたいと思うようになりました。
アメリカに行きたいだって？子供にははるかに遠い国だぞ。
もう子供じゃないよ父さん、21だもの。
わしには子供だよ。
それが僕が渡米したいもう一つの理由だよ。僕がアメリカに行って帰ってきたら、もうお父さんも僕が子供とは思わないさ。
ひな鳥はいつかは巣立つというが、まあそれは本当だろう。お前をいつまでも子供にしておきたいというのは、良き仏教徒の態度じゃないこともわかってる。だがお前は今まで旅をしたことがない。どうやってその道を見つけるんだ？
何人かのアメリカ人の宣教師に話してみたんだ。 アメリカの友達に紹介状を書いてくれるって。
本気なんだな。
うん、本気だよ。言ってもいい、父さん。
とても答えにくいな、僕。だが、イエスと言わざるを得んだろう。できるだけ多くを学ぶんだぞ。真理を探求し、それを語るようにしなさい。できるだけ手紙を書くんだ。すべてのことを立派に振る舞うんだぞ。太平洋を渡る航海は平穏無事そのものでした。私が直にアメリカ人と出会い、彼らを知り始めたのはシカゴ行きの大陸横断鉄道列車の中でした。
お若い方、英語はよくわかるの？
ええ、いえ。
そう思ったわ。夕食食べたい？
夕食
食べたい？お腹空いてる？
ええ、空いてます。
今さっき最後の夕食案内があったわ。多分あなたは聞き取れなかったんじゃないかと思って。一緒にいらっしゃい。
ありがとう、ありがとうございます。
私があまり英語が話せないと分かると、その後の旅の間中、人々は気を配って私に親切にしてくれました。それにしても車内の食事代をはじめ、アメリカの値段の高さには驚き困りました。シカゴに着く頃には20ドルしか残っていませんでした。私はその町を調べて歩き、大勢の日本人が住んでいる一角を見つけました。そしてほどなく日本人雇用協会を探し当てたのです。
さあお入りなさい。恥ずかしがらないで。
はじめまして。
ふざけてるのかね。
ふざける？いや、そんな。
英語以外でもわかると思わんでくれ。私は日系三世だから。名前は？
アキラ・トミタ。
よし、と、どこの出身かね？
金沢の剣です。
わかった、トミタ。古い友人を呼んで何か仕事があるか聞いてみよう。電話をする間、座って待っていなさい。
本当は学生のアルバイトはできなかったのですが、私は日給5ドルで、あるレストランで働けることになりました。キッチンで働いていた女性が私に住むところがないと分かると、仏教のお寺に連れて行ってくれました。彼らが用意してくれたベッドは木製のテーブルでした。さらに大学の学費も必要でした。その手立てもないまま焦った私は、数日後この留学を世話してくれたアメリカ教会に学費がなくて困っている旨の手紙を書き、数日後返事の手紙が届きました。
主がきっと助けてくださいますよ、アキラ。あなたの必要のために毎日祈っています。シカゴのクリスチャンビクトリーセンターに行ってみてください。何らかの方法を教えてくれるはずです。
それだけでした。シカゴのクリスチャンビクトリーセンターに行きなさい。主が助けてくれます。なんだか馬鹿にされたような思いでしたが、私はビクトリーセンターを調べ電話をしました。長時間話し合った後、彼らはさらに別のところを訪ねるように言いました。紙に書き留めておいたその名前はパシフィックガーデンミッションといい、住所はサウスステート通り646番地でした。これもバカバカしい気がしましたが、他に方法がなかった私はその場所を探しに出かけました。その住所に近づくと、ほとんどの家はバーで、通りを歩く人々はみすぼらしく汚れた格好で、かなりの人が酔っ払っていました。なおも歩いていくと、大きな看板が目に入りました。それは私にも読める言葉で、キリスト我らの罪のために死にたまえりと書いてありました。 私はその意味は分かりませんでしたが、日本にいるとき何度も聞いた言葉だったので、そこが私の探していた場所だと分かりました。
いらっしゃい。どうぞお入りなさい。どなたでも歓迎しますよ。
ありがとう。ミッションを探しているんですが。
ああ、ここがそうです。さあどうぞ。
ありがとうございます。
ご用件は何でしょう。
わからないんです。ただクリスチャンビクトリーセンターの人にここを訪ねるように言われたものですから。
何かお困りですか。
どうして困ってるとわかるんですか。
ここに来られる方は大抵問題を抱えていらっしゃる。だからここを訪ねられるし、だからここでお待ちしてるんです。お助けするためにね。
わかりました。学費を稼ぐため仕事が欲しいんです。
では住むところもお困りでしょうね。違いますか。
ええ、そうですが、そうでもないというか。
どういうことですか。
実はお寺のテーブルで寝てるんです。
なるほど。では仏教徒ですか。
わかりません。父はそうなんですが、僕は特に何も。いつかは真理を知りたいと思うんだけど。
お助けできると思いますよ。
助け？
真理であるお方を知ってますからね。
何のことです。
ともかく差し当たって寝る場所をご提供することでお助けしましょう。お腹空いてます？
ええ。
ではついてきてください。何か食べ物をご用意します。それから2階に行って新しい同室のお友達にご紹介しましょう。
私は本当にその人が言ったように助けてくれるのか半信半疑でした。でも数分後には私は美味しい食事にありついていました。その後同室になるという男性のところに連れて行かれました。彼は日本のレスラーと同じような背格好で、太い首、とても強い腕と肩を持っていました。でも最初はとっつきにくいと思ったのに、彼の顔には微笑みが浮かんでいました。そしてほどなく分かったのですが、彼はいつも微笑んでいました。
アキラ、こちらがあなたのルームメイトでマイク・ドゥボービーです。マイク、こちらはアキラ・トミタです。
どうも、よろしく。
こちらこそ、トマト、握手だ。
トミタです。
トマ、トミタ、俺の名前も難しいだろうな。みんなそう言うよ。ドゥボービーだ、マイク・ドゥボービー。
ドゥボービー。
ほら、言ったろ、マイクでいいよ。
うん、マイク、これなら簡単。
そうとも。おっと、トミタ、ミーティングが始まる時間だ。行こう。
ミーティング？
ああ、日本から来た宣教師が話をするんだ。君も東京の思い出話なんかできるぞ。さあ、行こう。
マイクのような男はそれまで会ったことがありませんでした。何でも刑務所に何度か出入りし、ギャングの一味だったこともあったとか。でも私を古くからの友達のように接してくれ、いつも幸せそうでした。ミッションの他の人たちも注意して見れば見るほど、ほとんどの人が幸せそうに見えました。それはとても不思議なことでした。ミーティングでみんな入れ替わり立ち替わり立ち上がって、イエス・キリストによってどのように新しくされたかを話すのも理解できませんでした。私は父が生涯をかけて違った人間になろうと努力しながら、そうできなかったことを知っていました。でもこの人々は自分は変わったというのです。そして彼らの顔とその話している様子を見ると、それが本当だと信じられたのです。彼らが賛美歌を歌う様子を見ているうちに、突然私はその部屋にいる全員の中で私だけが問題を抱えているという思いに襲われました。集会後、私はそのことをマイクに話しました。
自分に正直になるこった、アキラ。誰でも問題を抱えてる。クリスチャンだろうが、みんなと同じだ。だがクリスチャンは、問題を抱えたままでも、一緒にいてくれるお方がいることを知ってるんだ。イエス・キリストだよ。俺を見な。なんとか仕事を見つけたいんだが、ダメなんだよ。
あんたも？ 僕もなんだ。
よし、明日一緒に仕事を探しに行こう。今夜は休むとしようぜ。
僕も泊まるってこと？
ああ、この一週間ルームメイトなしだったんだ。
寺のお坊さんに話してみないと。
ま、それはお前さんの問題だ。だが、もし俺がお前なら、俺はここ古き灯台に宿を取るね。
私もそこにいたいと思いました。誰もが友好的で幸せそうに見えたからです。でも一方では、同じ日本人と一緒にいる方がいいかとも思いました。お寺に戻っても私にはまだ決めかねていました。
あ、君は日本から来た青年だったね。トラブルでもあったかと心配してたよ。
トラブルは何も。でも私はクリスチャンの人たちと一緒でした。それで問題があるんです。
どんな問題かね？
一緒にいるように言われたんです。
でもここにいるじゃないか。そう決めたからだろ？
いえ。でもアドバイスが欲しいんです。
お若い方、ここにいなさい。あなたも仏の子だ。その人たちは他の宗教に誘い込もうとしている。それは混乱と不幸のもとだよ。
でも、あの人たちは幸せそうなんです。これまで会った他の誰よりも。
それは見せかけだけだよ。幸せを感じるということは、そのうち悲しみを招く結果にしかならない。何も感じない無の境地こそ平和への道だ。
お坊さんは平和を感じることはありますか？
いつもではない。だがそうありたいと努めている。ひたすらにな。
またしても努めてる。父と同じでした。欲望を抱かぬよう努めてる。感じないよう努めてる。努めないよう努めてる。そしてことごとく失敗です。私はこれまでに会ったそんな人々のことを思い出しました。その晩私はミッションに泊まりました。
さあ、起きて歯を磨け。
なんだよ。
神様がくれた新しい一日だ。無駄にはできないぞ。
まず、何する？
一日の始まりは聖書を読んで祈る。お前と俺でな。
そして朝ごはんを食べたら外へ出て、今日の仕事を探すんだね。
でもそれは私の心のトラブルの始まりでした。マイクや他の人たちの明るい信仰を見ていると、自分もそうなりたいという思いに駆られました。そして自分の中のあることに気づきました。私はいつも不平を言っていたのです。どんなことが起こっても、その中に必ず不平の種を見つけました。でも、あのでかくて強いマイクは、何にでも喜びの種を見つけました。聞けば、神様がどんな状況でも面倒を見てくれて、それをいい方に用いてくれると信頼しているからだそうです。彼は聖書を取って読んでくれました。神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。マイクにとってはそれは本当でしょうが、私は自分が神を愛していないことを知っていました。それどころか、心の中で神などいないとさえ思っていたのです。でも、それではダメでした。
アキラ、もう無駄な戦いはやめたらどうだ。
何のこと？
神様はお前さんに目をかけてる。新しい命をあげようとしてるんだが、お前さんがためらってるんだよ。
そんなこと絶対ない。
そうだって。いいか、お前ははるばる日本からシカゴまでやってきた。すべてのことが働いてこのパシフィックガーデンミッションにたどり着いた。お前さん、真理を求めてると言ったよな。その真理がお前さんをじっと見つめてるんだ。それを自分のものにしろよ。
どうやって？
イエス・キリストに私をあなたのものにしてくださいとお願いするんだ。
すると何か変わるの？
すべてが変わるさ。
なんで？そんなことしなくても僕は本を読めるし理解もできる。真理が何かさえ分かれば僕はそれを実行できるよ。
それが問題なんだ。お前にはできない。誰にも無理だ。俺を見ろ。俺はミッションスクールにやらされ、やるべき正しいことはみんな聞いた。善悪もちゃんとわきまえてた。でも悪いことやっちまった。
僕も正しいことしたかったのに悪いことをやった。
だろう？みんなそうだよ。正しいことを知るのは簡単だが、それをやるのは難しいんだ。どんな宗教でも何をするのが正しいかは教えてくれる。仏教について話してくれたろう。確かに教えは立派だが、それに恥じないように生きる力は人にはないんだよ。
確かにそうだ。
パウロもそれを言ってる。いいか、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。だが続けてこうも言ってるんだ。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
それはつまり、
イエスは十字架の上で俺たちの罪の代価を払ってくださった。彼を心に受け入れると神の子とされる力を与えてくださるんだ。イエスの御霊が俺たちの心の中に住んでくださる。彼は何が正しいか教えてくれる。そして正しく生きる力も与えてくださるんだ。だから福音は良い知らせなんだよ。
あんたはそれを信じてるの、マイク？
もちろん。
どうやって？
イエスが刑務所を渡り歩いたこんな俺にもそうしてくれたからだ。お前もそうしてもらえよ。死は決して悪いようにはしないぞ。
神様のなさることは本当に不思議です。ある宣教師の方々ははるばる日本に来て人々にイエスのことを語ってくれます。でも私に神様がなさった方法は、このホームレス救済ミッションで前科者の男と祈らせるためにはるばるアメリカに連れてくることでした。でも場所とか方法とかは問題じゃないんですよね。私たちがイエスに出会って、この心にお入りくださいと祈れば、彼はきっとそうしてくださるのですから。1957年7月29日、私もイエス様にそうお願いしました。そして主はその場で答えてくださいました。
今日の物語の主人公には明らかな神様の計画がありました。神様はあなたにもきっとご計画をお持ちです。でもそれはあなたがまず個人的に神の御子イエス・キリストを受け入れて神様のもとに来ない限り決して知ることはできません。イエスご自身がこう言っています。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。もしあなたがイエス様との関わりについてお話ししたりアドバイスが欲しいなら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。